主は今招いておりますヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。生涯29番、天の御民も賛美いたします。生涯29番、皆さんお立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶと。愛する天のお父様、感謝いたします。一週間の間、私たちを守り、そして今ここに集まり、共に礼拝を捧げることを許してくださいました恵みを感謝いたします。今御前に礼拝を捧げております。この私たちの賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに受け入れられる礼拝となりますように。また御言葉を取り継いでくださいます川原田崎牧師を豊かに用いて、神様ご自身が先生の口を通して私たちに語ってくださいますように。聞く私たちの心を整えて、御言葉を受け入れるものとしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝のために奉仕をしてくださいますお一人お一人の上に臨んでくださり、どうぞそれぞれの立場でその奉仕を全うすることができますように力を与えてください。また時を同じくして持たれております全世界の礼拝をも帰り見てくださいますようにお願いいたします。そしてこのようなさまざまなことに困難を覚える状況の中で、大きな災害が発生し、多くの苦しみの中におられる方々がいることを私たちは知っております。どうぞそのような中にあって、その被害を受け入れる方々の上に豊かな慰めを持ってあなたが臨んでくださいますようにお願いいたします。すべてを御手においたりいたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌 93:5a でございます。主の祈り、賛美歌 93:5a。天にますます我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく、 地理もなさしたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて高読詩編を高読いたします。高読詩編の箇所は33編1節から22節、賛美歌を後ろから開いてくださいまして34ページでございます。高読詩編33編1節から22節。二文字上がった行を司会者がお読み立ちます。会衆の皆様は二文字下がった行をお読みください。最後に二文字のご祝体があります。ここのところはご一緒にお読みいたします。主に従う人よ、主によって喜び歌え。
主を賛美することは正しい人にふさわしい。
ことを奏でて主に感謝を捧げ。
従順のことを奏でて褒め歌を歌え。
新しい歌を主に向かって歌い、
美しい調べとともに喜びの叫びをあげよう。
主の御言葉は正しく、
宮沢はすべて真実。
主は恵みの技と裁きを愛し、
地は主の慈しみに満ちている。
御言葉によって天は作られ、
主の口の息吹によって天の万象は作られた。
主は大海の水をせき止め、
深淵の水を蔵に収められた。
全地は主を恐れ、
世界に住む者は皆主におののく。
主が仰せになるとそのようになり、
主が命じられるとそのように立つ。
主は国々の計らいを砕き、
諸国の民の企てを聞かれる。
主の企ては常しえに立ち、
その計らいは悠々に続く。
いかに幸いなことか、主を神とする国。
主が主要として選ばれた民は、
主は天から見渡し、
人の体を一人一人ご覧になり、
御座を置かれたところから
地に住むすべての人に目を留められる。
人の心をすべて作られた主は、
彼らの技をことごとく見分けられる。
王の勝利は兵の数によらず、
勇士を救うのも力の強さではない。
馬は勝利をもたらすものとはならず、
兵の数によって救われるのでもない。
見よ、主は恩恵を注がれる。
主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、
彼らの魂を死から救い、
上から救い命を得させてくださる。
我らの魂は主を待つ。
主は彼らの助け、彼らの
我らの心は喜び、
聖なる御名により頼む。
主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に。それではお祈りをいたします。最初に岡部さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたしましょう。
天地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。主の企ては常しえに立ち、御心の計らいは世々に続くと。愛する天の地の神様、皆をあがめ心に感謝をいたします。7月の第二の聖日、この週の初めの日にあなたが私たちを招いてくださって、礼拝する民としてくださいますことを心に感謝をいたします。次の1週間、本当に大雨によって さまざまなところで被害が出ております。どうしよう、そのところをあなたが覚えてください。憐れんでください。帰り来てくださって、必要な物資や支援をあなたが与えてくださり、速やかな復興をなしてくださいますようによろしくお願いいたします。また新型コロナウイルスの影響でまだまだ感染症が多く続く中ですけれども、神様どうぞ日常をあなたがまた顧みてくださって、また新たな日常へと私たちが一歩を踏み出すことができますように、私たちにも知恵を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。また医療の最前線で働かれている方、苦しまれている方の上に神様どうぞそのところにあった力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。今から捧げますこの礼拝、あなたが豊かに祝福してくださって、私たち一人一人の心にあなたがその必要を満たしてくださいますように、一人一人にお語りくださいますようによろしくお願いいたします。格別御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を豊かに祝福してください。あなたからお預かりしているその御言葉を余すところなく伝える御器として、トイレ管としてお持ちくださいますようによろしくお願いいたします。今このところに向かわれている方の足を早めて無事にこのところに着かせてください。また来ることができない方々の上にもどうしよう、一人一人をあなたが帰り見てくださいますようによろしくお願いいたします。この小さき祈り、後から続きます皆様の祈りに合わせて、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。続いてお祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書23章1節から12節、新約聖書の157ページです。ルカによる福音書23章1節から12節。
聖書を朗読いたします。もう一度箇所を申し上げますと、ルカによる福音書23章1節から12節です。そこで前回主が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは宰相たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。これを聞いたピラトは、その日この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。宰相たちと律法学者たちはそこにいて、イエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。以上であります。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93、4、1へでございます。使徒信条 賛美歌93、4、1A、皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、賢いに至りて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公土の教会、聖徒の交わり、罪による死、体のよみがえり、常世の命を信ず。アーメン。
賛美歌166番、主は私を極めを賛美いたします。賛美歌166番を賛美いたします。お座りください。川原田牧師に牧会祈祷を捧げていただき、キリストの前に立ってと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、 あなたこそすべての命の作り主、また救い主、また永遠まで導かれる主でいらっしゃいます。この時も私たち一人一人にふさわしい歩みを備え、その道を開いておってくださいます。この時もあなたの愛の選びの中に招かれ、諸生徒をまた求道される方々を、また今日は新たにご来館なさった方々と一緒に礼拝を捧げる特権に預かっています。イエス様、あなたの十字架と復活の御業により、今も変わらずに共におられるその恵みに大胆に近づくことができます。ですから今、あなたの命の御言葉をもって私たちの魂を満たし、心の深みまで新たに知り続けてくださり、あなたにまっすぐに向かい合う時としてください。正直に申し上げなければなりません。私たちの一人一人はお互いその心と魂に渇きを覚えることがありますし、疲れを覚えることがありますし、迷い戸惑うことがあります。悩み苦しむことがあります。時に憎しみを抱くという現実の姿があります。今も病との戦いの中にいる人たちもいます。そのお一人お一人の傍らにあって、あなたの真実な愛と正しさを持って、御言葉と聖霊の光の中へと招いておってくださいます。ですから今、私たちはあなたを仰ぎます。あなたが示してくださる真実な悔い改めと信仰へと導いてください。祈りを聞いてくださる主よ、隣人のために、求道される方々のために、家族のその救いのために祈ります。どうぞ導いてください。また愛の労苦することに、無力さを覚えることに、捧げることに躊躇することに、主の助けと励ましとまた力を与えてください。主よ、あなたに心を開くとき、また主が働かれることに心を開くとき、そして自分自身にも人々にも心を開くときとしてください。主よ、切に祈ります。感染症がとどめられるために、主が歴史を司り導かれるお方ですから、働いてくださることを願いつつも、私たちに英知を与え、また私たちがなせることをさせていただき、そして収束へと向かわせてください。なんと自然界がうめいています。多くの人々とともに人の力の無力さを覚えずにおりません。多くの支援が求められています。各地の災害がこれ以上広がることがありませんように、私たちもさせていただけることをお示しくださり、導いてください。このことを切に祈ります。そしてこの時代だからこそ、時が良くても悪くても主イエス様、あなたとあなたの御言葉を述べ伝える働きが進められますように、合わせてお願いをいたします。今お一人お一人のうちにある祈りに心を合わせて、これらの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。裁判という言葉を聞きますと、私は非常な緊張を覚えることでありましょう。一般の今日の世界でも裁判と聞きますと、そこにはいろんな関係が作られてまいります。緊張をします。そこではですね、饒舌という言葉が言ってもいいのかも分かりませんが、言葉が非常に激しく交わされるでしょうし、一つの法にのっとって、規律にのっとって進められることであります。さて、このルカによる福音書を月に一度二度開いている箇所でありますけれども、順番になりまして、今日のところ、実は本当はですね、前のところと次開くところ全部こう合わせて今日読んでいきたいと思います。受付で印刷されたものを受け取りになられた方、その辺のところに印刷されてなかったらちょっとお許しください。ぜひ聖書のお持ちの方は聖書を開いていただきたいんです。で、合わせて 今日初めてご来会なさった方のためにちょっと申し上げますが、この修法の裏にですね、今日の本当に簡単しか書けないので、本当はもっと書きたいところなんですが、簡潔に書いてありますので、今日他の4つ福音書ありますね、今日はルカによる福音書ですが、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書がありますが、これ同じ場面が何回か出てくるんです。ところが4つ合わせてその立体的に全部把握することができる。特に今日の裁判のところは4つとも読んだ方がいいんじゃないかなと思うぐらいですので、その引用するとか、その聖書の箇所で書いておきました。必要なところで私読ませていただきます。聖書をお持ちの方はその時ちょっと開いてくださるとですね、あ、なんでこんなこと言ったのか分かってくるんです。まあ、それにちょっと最初に申し上げておきたいと思います。あまり時間ないんですが、私の顔もですね、この真正面の顔がございますね。 あんな顔してるのかな、初めて皆さん見られると思うんですが、の方もいらっしゃるんですが、この側面から見ることができるんです。こっちの側面からも、ちょっと失礼ですが後ろ向きますね。なんか頭こんなストンとなってるなと思いますが、川原崎という男の顔を全部把握しようと思って立体的に4方向から見ないとわからないんです。で、今日は福音書って4つあるでしょ、4方面から見ることができる。で、今日はルカによる福音書が真正面に来てるんです。いや、もう一つありますよ、てっぺんからありますよという方あるかもしれませんが、まあ、それはともかくとして、メッセージの中で語りつついきますが、あ、このところ語っているんだなということは、修法の理面の宣教師のところに箇所で書いてありますのか、ありますので、ご覧になってくださったらと願います。さて、イエス様が十字架におかかりになられる前日に2種類の裁判に遭いなさいました。一つはユダヤ人、神の民と言われたユダヤ人による宗教的な罪に問われる裁きです。もう一つは当時その世界を支配しとったローマ帝国の法律にのっとって政治的な意味における裁判、今日読んでいただいたところ2種類出てくるんです。で、今日プリントの方は23章しか書いてないかもしれませんが、先回読みしました隣のページの22章のですね、66節から71節見ますとですね、これは当時のユダヤの社会の最高法院ユダヤ議会といったんですが、そこでは宰相とか立法学者たちとか、長老たちも集っておりましたですね、そこでイエス様が尋問も受けられた、いわば裁判を受けている。そしてその後イエス様は当時このユダヤの社会を支配していたローマの総督ピラト、今日ピラト出てまいりますね、ピラトのもとに送られてきたのが今日の1節から5節のところです。次回読みますけれども、今日言いませんでした13節ちょっとここを触れなきゃならないところもあるんですが、13節以降もピラトが出てまいります。これはローマの総督ですね、ローマ帝国が使わされてきたそのところを治める人であります。そして今日読んでいただきました日曜三章の6節から、ピラトも出てまいりますが、この12節まではヘロデという人が出てまいります。ガリラヤの領主ですね、彼によって裁かれるところです。まあ、そんな場面がこう、いきつ戻りつく出てまいります。で、最初に紹介しましたこの福音書っていうのをこう読んでいきますと、これはイエス様がおっしゃった御業をイエス様がなされた御業はもちろんですが、語られたことも多く語られているんですが、不思議だなと思うことなんです。何が不思議かというと、十字架におかかりになられる直前の後、イエス様はどんどんどんどん口を開かれなくなったんです。読んでいきますと気づきます、あれもっと喋ったらいいのに、極端に少なくなります。そしてイエス様はその裁判において語るべきことははっきり語っていらっしゃるんです。論じなければならないことはしっかり論じていらっしゃいます、徹底して。しかし語ることと黙ること、沈黙することを明確に区分なさいました。さて、語られた部分をちょっと見てまいりましょう。先ほど紹介しましたが、隣の22章の66節以降、最高法院の宰相たちや立法学者たちの訴えたんです。お前は神のこと言ってるけど本当かって言ってですね、イエス様は黙っておられません。 自分がメシアだ、神自ら神である、神の子であるということをはっきりするために、イエス様自らが神の子だ、あなた方が言っている通りだとおっしゃったんです。そのことに対して22章の66節以降において最高法院、まあ、その当時宗教的にも政治的にも支配しとったこの宰相や長老さんたちがですね、怒ってるんです。怒ってるんです。神の子だって言ったため、ちょっと話はずれますが、今日私たちは、以前ですね、ペトロという人が、イエス様から質問を受けて、人々は私のことを誰と言ってるか、あなたこそメシア、神の子です。そうだ、私たち教会はイエス様を神の子と告白してますね。それちょっと、横道取りましたが、さてそうことに対して今日読んだ23章1節ご覧ください。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行ったんです。不思議だですね。ここ、私は不思議だと思うんです。全会衆が立ち上がった。全会衆というのはもちろん最高法院の人たちもそうですけれども、あの当時杉越の祭りですから、大勢の人がエルサレムにおりまして、そこにいた人々みんなイエス様大歓迎を持ってエルサレムに迎え入れたんです、数日前。そんな人々もみんななんです。彼らどこ行ったんだろう。あれだけ数日前にホサナホサナと言って迎え入れた彼らどこ行っちゃっただろう。いや、そこにはイエス様によって病を癒され、いろんな御業を成してもらって感謝していた人は一体どこ行ったんだろう。イエス様の御言葉の権威に打たれてすごいなと思った人は一体どこ行ってしまったんだろう。全会衆が立ち上がってイエス様のピラトのもとに連れて行って訴えたと書いた。人間の心ってコロコロコロコロ変わるんです。まあ、ここは書いてないので、あの推し量ってこう語るんですが、いやー、この中にはもう耐え難い思いでじっと耐えていた人もいただろうなと思う。それはイエス様の弟子たちですよ。もうその前にイエス様を知らないといったペトロもおりますけれども、あの全会衆がイエス様を訴えているその叫びの声を聞いてじっと黙っていた人々もいたであろうと思われ、ここは思われます。何を訴えたんですか。2節ご覧ください。そしてイエスをこう訴え始め、23章2節ですが、そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりましたと全会衆、まあ、その代表者を訴えました。なんてことはない。イエス様が皇帝に税金を納めるなと言っている。いや、彼は反乱しているのですと。反乱罪に問うべきですとか。自分が王である。ローマの皇帝に代わるかのように言っている。そして民衆を扇動している。これを言えばピラトは心を動かすだろう。ローマの法律に照らして、イエス様を捕らえて、裁くであろうと考えたんです。ところがイエス様、ピラトは、イエス様に、質問しましたが3節ですね、まあ、当たり前のこと言ってるんですが、書いてあることをその申し上げますと、3節、そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですとお答えになった。もうローマの反逆罪と、ローマに対する反逆罪と思われても仕方がない。そうだとおっしゃった。ところが4節見つけ、不思議な言葉が出てます。4節、ピラトは宰相たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。おいおい、なんてこんなこと言ったんでしょう。全群衆は、会衆は、このイエスはローマに歯向かうものですよと訴えているのに、いや、何の罪も見出せない。ここはね、ヨハネによる福音書を読まないと分かんないです。ちょっと今日宣教師から出てきましたが、 時間があまりないので本当に読みたいんですが、どんなことを言われたかというと、ヨハネによる福音書、ここに書いておきましたが、宣教師に書いてありますが、18章のですね、36節37節を見るとはっきりイエスもおっしゃってる。私は真理について語っている、この世の国のことについて言ってるんじゃないんだって言ってる。ちょっと読んでおきましょうかね。聖書をお持ちでない方いらっしゃるので、ちょっと読んでおきますね。ヨハネによる福音書18章の36節に、イエスはお答えになった、私の国はこの世には属さない、属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。37節を見ます。そこでピラトが、それではやはり王なのかというと、イエスはお答えになった、私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトはこの言葉を聞いたら、ああこの人はこの世の国の王だと言ってないんだ、真理について明かしてるんだ、だからユダヤの人たちが訴えてきたことによって何ら裁くことができない。ですから先ほど言いましたルカによる福音書23章の4節のような答えを書いてある。ちょっと理屈っぽい話しますけど、何のこと言ってるかわからないのでこのことを申し上げております。結局ユダヤ人たちが訴えていることとイエス様がおっしゃっている王というのは食い違いがある。だから罪を認めることはできない。逆に、ピラトは真理とは何かとは、その後ヨハネによる福音書の18章の38節で問うことであります。じゃあなぜピラトはこの後ですね、イエス様を釈放したらいいのに、イエス様を、上手にですね、自分責任を負いたくないものですから、もっぺんヘロデのもとに返そうとしたんでしょうか。ここはですね、もう今開けませんが、マルコによる福音書、今日宣教師に書いてきました15章の13節とか、マタイによる福音書の27章の24節いくと、群衆を満足させたいと思ったんです。ピラトは、いや暴動が起こると困る、何を恐れた、人を恐れたんです。真理に対する恐れじゃなくて人を恐れたから、まあピラトはユダヤ人がするようにこう仕向けていくわけですね。皆さん、恐れっていうのはこういうとこ起こるんです。人、まあ、ここね、第三者的に思えば簡単ですけれども、私たちの中にいろんな恐れが生じますとですね、思い煩います。恐れが生じますと疑惑を生み出してきますよね。恐れは悪いように思い込ませ、恐れは言われない攻撃をするのが恐れです。ピラトはその代表者なんです。先ほど皆さんと言ったように、使徒信条以前に申し上げましたけど、告白しましたときに、あそこで父なる神様、子なるイエス様のこと、聖霊様のことを見事に信仰を告白して、ずっと世の教会で今もキリスト教会で告白されている使徒信条の中に、それはマリアさんはよろしいですけども、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けて告白するでしょう。私たちは何気なく使徒信条を告白しているんですけど、もう全世界の人にこのポンテオピラトを覚えられているんです。神の御子であるイエス様と人々の間に挟まって揺れ動き不安にいたピラトの姿です。イエス様はここに至るまではっきりと主張すべきことは主張し、論ずべきことははっきりおっしゃった中で、人々のことが恐れをなしている。ピラトの心に恐れをなし、先ほどのユダヤ人に対しては怒りを覚えさせているという、その姿があるんです。さて、もうちょっと見てまいりましょう。そうした中で、このルカによる福音書に戻りたいと思うんですが、ピラトは非常に戸惑った。ここもですね、マルコによる福音書の15章の5節を言わなきゃならない。皆さんお持ちの聖書にこのルカによる福音書で言った23章と書いてあって、その横にピラトから尋問される、その下に 他の福音書ではこの箇所に書いてますよと書いてますが、その中でマルコによる福音書の5節を見ますとこう書いてある。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので不思議に思ったと書いてある。最高法医の人たちがピラトが何か問いただしたことではっきり毅然として語られたイエス様がもうこの段階で沈黙守られたんです。そのことを不思議に思ったのがこのピラトだと、マルコによる福音書の15章の5節、しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので不思議に思った。なぜ不思議に思ったんでしょう。まあ、この裁判の席の話なんて面白くないなと思って聞かれる方ありますかもしれません。これ人の微妙な、いや私たちの心の動きを全部語ってるんです。ピラトにとってこの時までイエス様という方は今まで出会ったことのない人物なんです。おかしな人だな、だから不思議に思った。どういうことでしょうか。今までピラトが相手にした人というのは彼は総督ですから権力も持ってましたから、みんな人がおもねって近づいてくるんです。ピラト様という感じですね。どっか油断のならない人たちがみんなこううまく言い寄ってくる。ピラトが脅せば発送しますとみんなが言う。恐れの中に追いやられる。心にもないお世辞も言う。そのことに慣れてしまっていたピラトにとってイエスという男は毅然としている。もっと言い返したい。まあ、言い返、言えばいいのにというと、沈黙守ってる。なぜ言わないのだ、自分を訴えられているのに。不可思議な人だなと思ったんです。ここからイエスさんはずーっと沈黙守られるんです。沈黙守られて、これ以前にもありましたね。聖書を見ていただきたいんですが、22章のですね、63節から65節、暴行を受けるところですよ。人々がイエス様を罵っているところ、聖書は直接書いてませんが、イエス様はここで沈黙していらっしゃるところで、何にもおっしゃってない。そして今日読んでいただきました、23章の6節から12節、ヘロデのもとでイエス様は何にもおっしゃらなかった。そのことを代表する言葉が、9節、23章の9節、それでいろいろと尋問したがイエスは何もお答えにならなかったと。なぜイエスは沈黙されたんでしょう。その前のヘロデという人がイエス様に対してもうイエス様に会ったことができた、このイエスという男に会えたというので喜んで、よし見てみよう、聞いてやろう、噂は聞いていた。彼は不思議なことを行うし、奇跡も行うし、それを聞いてる。何を今してくれるかな。もう好奇心や興味本位から、このイエス様に問いただそうとしたときに、イエス様は何にも知らなかった。ヘロデはこのガリラヤの領主です。この場面はガリラヤじゃありません。エルサレムです。杉越の祭りが来ましたので、ヘロデも来ている。あ、イエスに会えるというので興味本位で珍しいものを見ようとするかのようにして、来たんですが、彼は信じようなんて思ってません。イエス様が語りかけるのを聞こうともする心はない。それにイエス様は沈黙もあれた。今もイエス様そうですよ。このイエス様の沈黙は無力じゃないんです。イエス様に対して問いかけることはそれまではきちっと答えなさった。イエス様は無関心であったわけじゃない。冷ややかであったのでもない。相手がどういうふうに姿勢で接してくるかによって語りもされるし、沈黙も守られる。全ては愛の中でなされることである。イエス様は答えられなかったんじゃないですか。答えなかった。答えることができなかったんじゃなくて、答えられなかった。できなかったんじゃなくして、しなかっただけなんです。何でもできるお方です。それをされなかったのがイエス様です。 ルル長く語り、もっと語りたいんですが語りました。なぜこの話するんですか。次回もっと詳しく言いますけれども、この極みがイエス様が十字架におかかりになった、そこで十字架のひしげという祈られる姿ありましたが、人々の罵りに対して何にも答えならなかったイエス様の姿がここにあります。お前はメシア、救い主ではないか、その十字架から降りてきて我ら自分を救い我らも救ってみようと何度も言うんですけれども、最初たちも言いましたし、立法学者も言いましたし、長老たちも言いました。いや、あの十字架に両土台につけられた犯罪人も最初のうちはイエス様を罵ってお前がメシアな、そこから降りてきて我らを救えと言った。ところが十字架の上で祈られたイエス様のその姿を見て、一人の犯罪人は心は改めますけれども、一人はなお罵り続けた。道行く人々もイエス様を罵り、徹底してイエス様沈黙された。十字架から降りることができたお方なんです。でも降りることはなされなかった。なぜか、私たちを救うため。キリストの沈黙です。恐れ入りますが、この箇所は聖書を開いていただけますか。このことを遠くから目の当たりにするかで見ていたイエス様の弟子がペトロでした。その時のことを忘れることはできませんから、ペトロは後にこう書いたのです。聖書をお持ちの方、ペトロの手紙1の2章の、22節から24節を開いていただけますでしょうか。聖書をお持ちでない方ゆっくり読ますから聞いとってください。ぜひ聖書をお持ちの方は開いてほしいんですが、ペトロの手紙1の2章の22節から24節を読みたいと思います。このイエス様が沈黙していらっしゃる姿をですね、じーっと、もうこの時イエス様を裏切って、知らないと言ってましたが、遠くからです。ページ数は新約の、ちょっと私も目が遠くなったので、430ページですね。新約聖書431ページ、ペトロの手紙1の2章の22節、ごめんなさい、20、そうですね、21節からお読みしましょう。21節からお読みいたします。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためにです。このお受けになった傷によってあなた方は癒されました。十字架上の十字架に至るまでのイエス様の姿を見て、彼は、ペテロはこのことを今の私たちにも語っています。イエス様がなぜ沈黙されたかの秘密がここに書いています。一つは、正しく裁かれる、つまり父なる神様に任せきっておられた。もう一つは、全人類の、いや私たち一人一人の罪をその身によって十字架上で身代わりの死を遂げてくださることによって、私たちの救いを完成されるという父なる神様のご計画を忠実に果たされた。愛のあまりに黙されたんです。愛のゆえに黙られたんです。主張できるんです、でも黙られた。このイエス様の姿を私たちは忘れてはならないと思いますね。そしてペテロは、そのイエス、今読んだペテロの手紙の2章の20節に、その足跡に続くようにと模範を残されたと。私たちはイエス様と同じように全人類の罪を担うことはできません。しかしイエス様の足跡に続くようにはいろんな場面でさせたことができる。語ることにおいて、黙することにおいて、させてあげる。 時間代も来てますのでもう終わりますが、私は若い時の本当にこう失敗談を申し上げます。自分なりに、まあ、伝道者として一生懸命語ったんです。語れば語るほど相手の人に理解してもらえなかったことがあります。帰って誤解を生みました。正直苦しみました。悪意じゃなかったから。割り切れない思いで悶々としました。ある指導者に相談しました。私に教えるのでもなく、誰かに訴えるのでもなく、一言こんな意味のことをおっしゃった。そうなんだよね、私たちはイエス様と同じ目に遭わなくては。でもそのことでイエス様のことがよくわかるんだよとおっしゃった。これ伝道者だけじゃないと思う。足跡に続くようにとおっしゃってます。このことにおいても時に黙する。今は饒舌の時代、もどれだけ主張するかっていうのが時代かもしれませんが、その時に私に一つの本を勧めなさった、教会の皆さんにちょっと紹介したいと思うんですが、あの救世軍という私の親しい団体がありますが、あの最初の初期の頃の指導者でサムエル・ブレングルという先生が、これとってもいい本なんです。あの古い本は悪くないんですよ。清めのしおりという本があるんですが、こんなこと言ってるの。私はしばしば真理に反対する人々に向かい、明白、周到、懇切に私の意見を述べた後に、もう一言理屈を言いたいような誘惑に遭うことがある。しかし同時に、私がそれを神の御手に委ねてしまうならば、神に最も多く恵まれる。イエス様はそうだったな、あそこで言うことができたのに、黙された。父なる神様に委ね切られたんです。沈黙されたイエス様の足跡に続く、そこに恵みがある。この時代ですね、福音の真理に対してこういう目があるということをもう一度私は気づかされたいと思いますし、忘れていなければなと私自身も問いかけるんです。愛する皆さん、主イエス様の前に、イエスキリストの前にイエス様が語られることがあります。毅然として語られる。時に私たちの信仰障害に黙されることがある。そこで何か主を私たちに気づかせようとしていらっしゃる。もう一度そういうイエス様の心を知らせていただこうじゃありませんか。お祈りいたします。愛の主よ、恵みをもって私たちをご支配なさることに時に怒りをあらわにしたこともありますし、背を向けたこともありますし、恐れたこともあります。また意味のない議論の挑発をしたり罵ったりと、当時の人々だけではない私たちのうちにこんな心があります。単なる好奇心や興味を持つだけにとどまってしまったり、しかしそんな私たちにあなたは語りかけ黙してご自身の心を表してくださいます。今私たちは十字架の主イエス様の前に立ち、あなたを信じ仰ぎ、主の御足の後に続きます。どうぞ一人一人にふさわしく導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所で祈りの場所としてください。
それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。賛美歌448番、お招きに応えましたを賛美いたします。448番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
愛する主よ、感謝します。あなたの足跡に続くようにと模範を示してくださった主よ、あなたの足跡に続くとはどのように歩むべきなのかをこの朝教えていただきありがとうございます。どうしても私たちは人を恐れてしまい、まだ自己弁護をしようとしてこの口を開き、何とかしてと思うことが多い私たちですけれども、あなたが黙されたようにこの週、私たち自身がその場面に出くわしたときにあなたを思い開こうとするその口を閉じ、主よ、自己弁護することや人を恐れるあまりに語ろうとするこの口を閉じてあなたに委ねることができますように、あなたが黙されたように私たちも黙するこの大切なことを忘れず歩む一週間とならしめてください。主よ、感謝します。この朝あなたからいただいた中から心からのものをお捧げいたします。どうぞこの現金をあなたの御用のために尊く用いてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。昭恵賛美歌27番、父子聖霊の賛美いたします。続いて川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。